24太郎ウーノの時間がやってまいりました。2020年6月25日です。世の中の真実を暴き本質を伝える番組としてもう早9回目となりました。今日のお相手は
太郎と
優作でやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。前回ですね、ちょっと特別ゲストということで森垣さんにおいでいただき、まあ、食に関する恐ろしい現実をちょっと お話しいただきました。まあ、それで食べるものをですね、やっぱり自分で選ばなくてはいけないと私自身も思いましてですね、まあ、あの森垣さんのおすすめする生活クラブというのに早速加入させていただきました。太郎さんも入られたそうですね。
私ももちろん。
いや実際ね、食べていますとね、もう味が濃いし美味しいです、うん、本当に
違います ね。
やっぱりこういうのを選んで食べると、これ大事なことですね。
食べるものが体を作り、うん、考える脳みそを作り、この皮膚や、はい、見ている目や考え方までひょっとすると精神的なものまで与える影響があるかもしれないです ね。
これだから長い目で見て非常に重要なことですね。
もう一点、はい、情報もですね、はい、やはり、コピーのコピーの偽物の情報より真実の情報を、取っていただいて、目覚めていただいて、よりよく生きていく。知らないことは危険だと、知らないことは危険だということで24太郎をウーノを利用していただければと思います。そうです
ね、はい。ところで今日のテーマはですね、電磁波ということなんですけれども、はい、まあ、電磁波と聞きまして私もね、少しちょっと勉強させていただきました。いや、これ聞けば聞くほど結構恐ろしい話がたくさん出てきましてですね、そのことちょっとお話しさせてもらってもいいですか。
はい、
いや、あの電磁波にもですね、まあ、悪いその周波数とその無害の周波数があるそうなんですけども、だいたい身の回りにある電気製品、まあ、例えばホットカーペット、それからまあスマホ、電子レンジ、それからまあ最近流行りの電気自動車、そしてもうあの法制化が決められているというそのソーラーシステムとかですね、まあ、これらにはね、たくさんの悪い周波数がもう電磁波としてどんどん出てるんですね。いや、それでそのまあ電磁波というのは実はその電波の部分と磁波の部分があるということで、これがですね、実はその電波の方は表面を這うということで、実はアトピーに大きな影響、でもう一つの磁波は体の中を突き抜けるということで、その細胞レベルに影響することで、がんにですね、大きな影響を与えているという真実を私は知ってしまいました。そしてこれから出てくるその 5G、 その新しい電波ですね、これを使ったスマホ、まあ、これがまた大変要注意ということをお聞きしているんですが、はい、まあ、私の浅い勉強ではその辺ぐらいなんですけど、これについてまた太郎さんの方からいろいろとお話聞きたいなと思っているんですが。
そうですね、はい、まあ、私も私なりの、まあ、調べてたりというのが、私も3年前から電磁波過敏症になりましたので、強いところは感じてしまうんですよね。まあ、あの自宅の方の方にも三条柳の庵場の方なんですけども、ここから本近くなんですけども、下からも来るということは分かりますし、横からの場合も上からの場合も時や日にちや時によって違うと。でこの場所だからかなと思って、まあコロナの前にですね、旅行行く先でもですね、あってここはとかですね、例えば横断歩道で大通りで待ってる信号待ちしてる下からとかですね、分かるんです。
何があるんですか。
その例えばですね、あの私とこの会社のお店の会社にはですね、木造2階建てで、大きなフロアのところで、まあ、たまたま廊下のところで立って下からピリピリ来るなと、これは何だと、2階ですよ、
2階で
何だと、はい、ちょっと見てきてって言ったら、ちょうどその下に業務用の冷蔵庫 の上にその動力があるわけなんですね。その真上だけがちょっとピリピリ来ると分かるんです、足の裏から。
すごい
です、ね。はい、ですから、まあ、あの電磁波あるなと、確実にあるということは、私は小、あの、まあ、私の体のセンサーで測定器で、分かります。
これ電磁波に当たると人体にどういう影響があるんですかね。
そうですね、あのよく言われている例でですね、10個ほどの有害性があると言われております。大地に成長細胞を阻害すると、 先ほど言っておられましたですね、細胞レベルの話で、
はい、
あの体も普段何もなくても体も成長するためにはですね、うん、あの電気を帯びてますので、うん、生きているっていうことはそういうことですので、うん、そのそういったことにその人工的なものが、うん、電波の方が当たってですね、うんうん、あの成長細胞を阻害するが一つで、二つ目が、はい、まあ、それによってですね、うん、免疫細胞などが阻害され、うん、あの影響があって、ま
あ、
発がん性がね、
これがやっぱりがんの元になる、
はい、免疫、これコロナにくっついてくるわけなんですね、うん、こういったことは。
そうですね、なんか 5G の影響でそれがというなんか書類もありますね、はい、いやこれ見てますとその 5G というのはすごい電磁波ですか、
はい、
ストレスをこう受けさせると、うん、そうすると今おっしゃった免疫力が著しく低下すると、はい、ということはですよ、はい、これによって今 その新型コロナウイルスというのはなんか集まってくるそうなんですね、その免疫の弱いところに、うん、はい、そしてそのためにこれを感染させられてしまってもう重病化する可能性があると、
うん、そういうことですね、
重症化ですか、
まあ、発がん性があったり、うん、まあ、第3番目のがんの成長促進をするということで、うん、まあ、波動共振現象によってコロナが集まってきてですね、うん、まあ、免疫が低下のためにその防御が新型コロナウイルスを防御できないとか、まあ、新型コロナだけでもないんです、ウイルス系統のものなどが防御できないということ で4番目にですね、もちろん妊婦さんの胎児の先天異常を起こすということなんですよ。これはですね、実は私とこの、まあ、私も料理人なんですけど、その仲間にですね、その他聞いた話ですけど、うんうん、奥さんが妊娠されたんですね、
うんうんうん、
で家がで IH になったんですよ。
IH ヒーター
っていうか IH ヒーターで料理をされて、
はいはい、
するとちょうどお腹がこう膨れてきてですね、
はい、
目の前が調理台が、ね、ガスではなくて IH、
はい、
でこれでですねずっとやってると、お医者さん行くしばらくだいぶ大きくなってからですね、もうちょっと赤ちゃんダメですよと、ということで、調べたらお腹に電磁波が溜まっているというようなことでダメになられたことが現実にあるわけなんですね。
流産され
て、まあ、そういうことですね。まあ、そういったことで、決してこれを聞いている女性の方々、皆さんには絶対知っておいていただけなくても、これはそういった申し訳ない IH 開発の方々には申し訳ないですけども、これは声を大にして言わなくてはいけない問題ですよね。そして、まあ、もちろん神経ホルモンなどを阻害する。
なんか聞くところによると電磁波に当たってる人ってなんかボーっとしてるとかいう話聞くんですか。
そうですね、
やっぱりそういう、
まあ、ホルモン系にも関わってくるといういろんな成長的なことを司っているホルモンですね。そして、はい、まあ、第6番目にはですね、まあ、そういった意味ではボーっとしてきて、うん、まあ、気分的な精神的な面でもですね、うんと引きずられてしまうというようなこともあり得るということなんですね、その電磁波のせいでですよ。そして7番目には、まあ、その生体の生理リズムが狂ってしまうと、
うん、
通常の自然の、まあ、リズム、サイクルから、はい、人工的なそういった、電気を帯びますので、
はい、
本来の人間の生体リズムを狂わしちゃうということが7番目、そして8番目にストレス反応が高まってしまうということです、まあ、するということで、例えばまたですけど、たまたま私は3年前になったので、子どもたちもいるもんですから、電磁波を除去するコンセントをつけて、電磁波除去装置を買ったんです、
はい、
でそれは寝るところのシーツに、まあ、クリップで留めて、
はい、
まあ、直接触ることもできるんですけども、そのコンセントされたボックスがあるんです、でそれをさらに、シーツですね、特別のシートをつなげるということで、使って、この自分だけは分かるんですよね、私は電磁波が、で子供たちが分からないと、家族に、ですから買ってあげたんですよ、その一緒に寝てるんですけども、そうするとですね、そのつけた日から子供は反対向けにコロコロ、子供って寝ながらひっくり返ったりしますよね。
ああ、もう昔はそうです。
頭と足がひっくり。ああ、もうその日からですね、反対向けにコロッと反対向けに動き出した。それまで緊張してた。 無意識の寝てる時にこそまだね声帯は反応してるんですよ、意識下ではなくて。で緊張してたもんがほぐれてですね、ひっくり返って寝ていた、リラックスしたんでしょうね。
逆にリラックスしたいことなんですね。
要はもう電磁場過敏症で分からなくても眠っててもこの受けてるのでこう身構えてしまったんです。本来の生態と違うものが体に当たるわけですから。でもう一人の子は、小さかったので、その次の日ぐらいにおねしょをした、おねしょ止まってたみたいなんですけど、おねしょをリラックスしたんでしょうかね。おねしょをしちゃったという、まあ嬉しいおねしょでね。あのこれは体がちょっとこう楽になって、あのすっとおねしょをしたったねっていうことがあったんで。それで今もまあそういったものをつけながら、あのつけながらというかそういったものを敷いて、使いながら今生活しております。京都のど真ん中でですねそういったことをしているので、まあ、それがストレス、あの免疫機能も含めて、8番目がストレス反応が高まる、9番目に免疫機能が衰弱すると、そして10番目に学習能力が低下するというようなことごとがあると。でこんなもん電磁場なんかないっていう人に言いますけど、科学は進んでるんですよ。科学は一般市民は知らないんです。でマスメディアではこの話は電磁場の話は絶対しません。隠されています。それはもうお触れが出てるんです裏で。でこういうのインディペンデント、あのこの放送局のラジオカフェ24タラオネでは、はい、でさえ でやっと言える問題なんです。
この
インディペンデントの、まあ、ラジオ局ですから私はもう絶対的な信頼のラジオカフェさんにあの出させていただいてますけども、これなんですよ。で科学は進んでて、はいはい、本当のノーベル賞の人たちは表に出ますが、本来のものは隠されてると思います。もっとすごいことは最初に、研究者に投資した人たちは、それは表に出しちゃいかんというようなこと、利権が絡んだりするとポッと取っちゃうわけですよ。表に出てます。水で動く自動車、石油利権の方やもろもろ利権の方は、あとあの自動車なんかはもろそうですよね。
あの iPS とスタッフ細胞のあれもやっぱそういう、
大田さんもそれではめられちゃったというね、もっと大きなとこからのというね、国家自体がそういったことになってるので、あと人工降雨もあります。雨を降らすためにですね、樹氷の核を使って雲の中に飛行機を飛ばして、あの核となる樹氷を作って、そこへ雪に結晶になって、それが重さで落ちて暖かくなって雨を降らすということは常識であるし、雨を枯らすとか雨を降らさなくするようなこともできる。そして腎臓自身ですね、シェールガスやシェールオイルを抜いて起こすこともできる。地底探知機地球号もですね、起こらないように言いますけども、何回起きなどで何をしてるんでしょうかというのは可視化していかなくてはいけないんじゃないかなと思っております。
いや、それでね、ちょっと電磁波の話なんですけどね、もう一つすごい話を聞いて、新幹線のグリーン車は電磁波が防御されてると。
そのようですね。
普通車はもうそのまんま発射されてるということを聞いて、やっぱ金持ちだけ助けるんですか。
まあそれはこの世のシステムであり得る問題ですよね。それは聞いたことはあります、私も。
それはちょっと僕びっくりしましたけどね、いやそんなこと、ということは守ろうと守れることなんですね。
そういうことですね。
やろうと思えば、じゃあちょっとここで曲の方に入っていきたいと思います、
はい、お願いします。
はい、この曲は、
コンシャスネス、ギターはパッド・マルティのコンシャスネスです。
意識、
意識、そうですね、
全ては意識することから始まるという、
そうですね、
そういう感じですか、
うん、意識して理解する、そしてその知識情報を入れると、知らないことは危険だということを発信していきたいと思っております。知らないことは本当に、前回も言ったかもしれませんけども、非対称性の罠にはかって、知ってる人が知らない人をカモにしちゃうわけです。例えばお医者さんへ行ってこの薬が効きますよ効きますよと言って、もう何も知らないもんだから、はいはいはいはいと聞いて、まれにね、とんでもないことになることがあるので、セカンドオピニオンやっとで言われ出したのが数年前からですけども、そういったことなど、今の電磁波も知らないことは危険だということなんですね。
いや、それでまあ知ってるという中には多分情報をたくさん集められる、まあ、そういう意味ではまあそれなりの視力を持った方、情報を持った方、はい、まあ、はっきり言えば、まあ、資産家でありお金持ちの方はですね、うん、はい、自分自身は守ろうもったら守れるわけですよね。
そうなんですよね。
あ、まあ、それは知ってるということも大事なことだと思うんですけど、はい、でもそういう意味ではなんかこう貧富の差がまたここに影響してくるのかなという感じが、うん、
5G の研究にしてもだいぶ投資はされたわけ で、実を結ぶためだけをですね、お金、金銭面の考えて推進してしまうわけなんですよね。やはりね、ちゃんとエビデンスを取っていただきたい、うん、人体に影響するのかしないのか、うん、いうエビデンス、うん、そういうというのは、まあ、実験、うん、そして臨床、うん、そういったきちっとしていただいて、うん、やはりいくら研究しても人体に悪いものは、うん、もう採用しないと、その国家として、うん、ヨーロッパやこの 5G の問題や、うん、いろんな農薬の問題や添加物の問題も、うん、日本が一番ゆるゆる、うん、とんでもないです、うん、水道の民営化になっていろんなものが入るとかですね、うん、食物にいろんなものが入るって、うん、ヨーロッパじゃ禁止されているもの、そしてアメリカでも禁止されているものが、やっぱりデモ起こってますよね、うん、日本人だからデモしないだけであって、本当にこれは庶民の立場から、うん、大反対して、うん、阻止していかなければならないと思いますが、うん、なぜ秘密にするかということなんですけども、そういった、うん、まあ、資本家の方々がですね、投資家の、はい、やはり世の中に営業機密、トレードシークレッツというのがあってですね、うん、まあ、不正競争防止法第2条第6条にですね、うん、まあ、1番目秘密管理、秘密として管理されていることや、2番目有用性、有用な営業上または技術上の情報であること、うん、3番目非公知性、公然と知られていないこと、うん、4番目にこの3要件を満たすことが必要とされて、うん、まさしくこの3の公然と知られていない技術によって、うん、人々が監視されたり、監督や管理もしくは誘導されたり、拷問や暗殺されることができるということなんですね。まあ、そういった偏った権力の乱用、悪の支配欲のために使われるという危険性がありますし、万が一じゃなくてあり得るんですけど、電磁波で特定のものをね、まあ、心臓発作を起こしたり、当てて頭をピンポイントで頭をフラウンさせたり、脳一血させたり、あらゆる局部の細かいところまで GPS も含めて一気目操作することができるので、本当にコロナしかなと、不審死はコロナしかなと、何でも最近コロナと言われてますけども、本当はですね、まあ、極きちっと言ってしまいますと、まあ、暗殺も含めてですね、そういったことも暗黙裏に行われてるんじゃないかなという恐れはあります。やはりそういった、まあ、EM ニュートリノビームですね、転換を引き起こすような電磁波照射といった犯罪行為もあり得ると、まあ、そういったやはり何て言いますかね、支配者と、まあ、その他というところで、その、まあ、支配者というと金融経済を担っている人たちですよね、世界金融資本家の人々の自分らの権利、財産を守るためにこういったことを利用することは、お金ありますから、いくらでも研究費つぎ込みますから、ここでモラル、人間のそれをする研究者のモラルとかも、それは出しちゃいけないとかですね、こういう仕様には使用してはいけないとかですね、 お金を出す方も研究する方も技術開発する方もこれが一番人類にとって必要かなと思いますね。
だから本当にそういうお金持ってる人もそうですし研究される方も何のためにこの研究するのか、はい、それが人類の幸福のためではないのかと我々は言いたいんだけどそうじゃない場合が
そうなんです。
本当に多いみたいですね。
そこでですね、まあ、今まで我々が学んだ経済学にはですね古典派経済学近代、はい、ケインズマルクスなどありますけども、はいはいね、実はこんなもんでは計り知れないんです。こんなものは勉強したお題書きだけなんです。こんなもん勉強してもダメです。実態はですね実体経済と金融経済のこの2つがですね、うん、動いてるんです、うん、実体経済というと、まあ、人間の価値に役立つ経済活動、うん、例えば1000円で、まあ、物を買ってですね、うん、スーパーやどっかで、まあ、食べ物を買って、うん、家族のために調理をして、うん、栄養学的にも、まあ、役立っていく、うんうん、それは物やサービスを買って価値を生み出す、うん、我々が、うん、私も現場主義なんですけども、うん、そこで直接人々に役に立っている、うん、人間の価値を生み出しているのが実体経済、
うん、いい話ですね。
そうです、うん、それともう一つの経済、うん、金融経済っていうのがあって、うん、お金だけを投資して、うん、その証券買いますよね、はい、1000円で先ほど同じように、はい、買って置いとくだけで価値が上がったり下がったり、うん、差益が出ますよ ね、うん、ね、その上がったらプラス、うん、下がったらマイナス、うん、でもこれは何の日々の生活に特に役立ってないんですよ、
う
ん、
確かに
お金だけ増やすために。これはハイエナハゲタカファンド、うん、博打なんですよね。これはっきり言いまして金融経済というのはこれが進んだのが今のこの資本主義の世の中です。経済学の世の中 で、うん、で行き着くとこまで行っちゃったんですよ、うん、今もう
こっちの方が多分規模大きいですよね。
規模です。その他実体経済より金融経済は数十倍に膨れるのが今のこの世の中なんですよ、うん、でこれが超金融資本主義に行っちゃって、うん、これがバレてしまうからこれ言わないですよ学者も、うん、東京大学だろうが京都大学だろうが皆さん学者はなかなか言わないんです、うん、でもですね金融経済だけ膨らんでもダメなんです。でお金持ちが結構投資してこういった、まあ、自分たちの利得のためだけに利用する、うんうん、それは 5G であるとか、うん、いろんな電磁場であるとか、うん、暗殺の機械、うん、マシン、うん、テクノロジー軍事テクノロジーなどを買っちゃう進めちゃうっていうのがあって、私がちょっと尊敬しているプロフェッサー山崎さんなんですけども、うんうんうん、これを金融経済を縮小して実体経済に役立つようにするということが言われております。で例えばこの金融経済、うんうん、銀行や金融世界に1経円ぐらいね、うんうん、兆の上ですよ、
1000倍ですね、
はい、億兆経、はい、1経円に例えば 5% の課税したら500兆円税収が増えるということをおっしゃってるんですよ、うんうんうん、でこれを実体経済に使うと、うんいうことをすれば我々も潤うんです、うん、で資本主義はもう終焉してしまってですね、うん、そういうふうにすれば我々の、うん、消費税や物々なんかはいらないんです。実体経済を実はこの金融経済ばっかり膨らんで実体経済を破壊してるんです。それは民営と言われている日本銀行そして民間の銀行そして政府この三つどもえのトライアングル、まあ、悪とは言っちゃあれです、トライアングルはこれを作り出しているのが全世界で起こっていること、これを隠蔽してるんですこの学問と、そのプロフェッサー山崎さんはおっしゃっておられるんですけどね。
そこから得られた、まあ、収益という税金で、うん、実体経済を潤していくべきだと。
そう、それで なければ何のためにやってるか分かんないですよ。金融経済だけが膨らんじゃってしまっているんで、これはなかなかね、学校自体がですね、元のとこからの与えられたものの発展系でやってるので、こっちに行かないんです。でも実際の世の中はこの実体経済と金融経済の2つので今や金融経済だけ、お金持ちはそうですよね、このコロナの時にアメリカの富豪家が17兆円儲けたわけでしょ、
う
ん、
いやもう株やなんかでね、
まあ、我々が大変だ大変だと、職を失う人もいる、会社が回らない倒産するうんぬんと言ってる時にこうなって、これこそ金融経済が け実体経済を破壊してるという理論、最近ちょっとこのプロフェッサー山崎さんのあれを、あの知って、これはなるほどと、一番言いたいことは私もいろんなあのお話をさせてもらうんですけども、まあ、これだなと思いましたね。
いやそれは素晴らしい、そのぜひねその提案をもっともっと広めていただいてね、実態のその税務署がそういうところに課税できるようにもっとね、はい、そうそう
パナマ文書だろうが、電通だろうがペケペケだろうが、徹底的な金融、そこへ天下りや天下がりもあったりして、そういったことをやっぱりとんでもない、我々モルモットのように走るだけで搾取されるなんて、こんなおかしなことはないし、挙句なんて食やこういった電磁場とか、そんなもう少しお金をかけなくちゃいけないというのは、電磁場防止のために何かするとか、もっと 5G じゃなくて人体に影響がないもう一つ先のテクノロジーを開発にこそね、ここで適当に採用するんじゃなくて、で人体に悪いのにということが私は言いたいんですよね。
なんか 5G 言うとなんかすごいいいとこばっかりをね、こうあの早いとかね、で、はい、動画が
スマートシティとかね
言われてますけど、実はあれってなんかあの直接あのなんですかね、障害物あると止まっちゃう電波らしくて、ね、アンテナ力をいっぱい立てなあかんというところに問題があるらしいですね、
は
い、
そうなんですね。なん
かそれでもう体中に電磁波がもう矢のように突き刺さるようになると、
はい、
これを聞いてね、これはダメやろという、はい、本当に思いました。
で、まあ、唯一ね、お金はかかるんですけど、CMC スタビライザーというものなど、いうものがあったりですね、
なんかこう防御するものね、
ただこれ本当にね、そこそこするので、ちょっと優作、ね、さんにちょっと勧められて、この試しでこう やってカーボンマイクロコイルですか、
そうです、
カーボンマイクロコイルなど、
僕感じないん で感じる方に
これはやっぱりね、あのなんですけど、本来はこれをしなくても、
そうだね、もう政府がきちっとそれを対応すればいいんですけどね、
国際資本家の方々、この人たちが戦争を起こしたり、ワクチン利権があったり、すべてコントロールしてますので、だからそういったやつがまともなね、信念や人間として人間性を持って開発でもう少し考えていただきたいと思いますね。
そうですね。いや本当に今日はあの電磁波の話を、まあ、させていただきながら、すごく、まあ、政治までまたその経済まで踏み込んでお話いただきましたけども、まあ、ぜひこの話題はもっともっと続けて、はい、もっと世間に、ね、知ってもらわないと、もうなんか 5G でみんな喜んでますけど、それだけじゃないことをね、しっかりとやっぱり認識した上で使ってもらわないといけない
ですね。 5G ストップですよね、とりあえず、ね、被害者が出るまでに止めないとダメですよね。
いやそうです、本当によ
ろしく思
います。はい、じゃあこれからもよろしくお願いします。
来月よろしくお願いします、はい、
ありがとうございました。